長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
その、Tガイアさんでいろんなことをやられたと思うんですが、その後、独立をされるわけですが、これ独立するきっかけっていうのは何かあられたんですか？なんか1回目失敗されてるんで、なんか心の中でこと葛藤があられたりとかしたのかなと思ったんですけども、
年齢もちょうど40という誕生日というか年でもあり、節目ですよねっていうのもあったりとかですね、それからすごくいい会社だったので、本当はそのままずっといたいというふうに思ったぐらいで、水が当てたというところだったんですけども、ちょうどその最後のはもうやっぱり携帯の販売ですとか、その当時あったマイラインとかですね、などの販売とか、または回線などがあったんですけど、ちょっとそろそろやっぱ7年前後やってるとやっぱ飽きるんですよね。でそういうのがあって、ちょっと新規事業をやりたいというところで新規論に行った時に、たまたまそのコンテンツカードっていうのをですね、の販売の手伝いをしてた時に、その当時のその、公式サイトというものの中に入っているコンテンツを販売するというような、事業があったので、それに従事した時に一番それを販売できるところどこかなという思った時に、モバイルのホームページやってるところじゃないかなと思ったので、それ全部電話してですね、正直三井物産と申しますが、ちょっと来てみたいな感じで上から物言って、いっぱいあってですね、いろんなサービスを見たというところがあったんですけど、で結局それを会社の中でやろうと思ったんですが、上司が反対しまして、それまで事業計画全部作って OK 一回もらったんですね。ただその反対された上司というのはもうその後に人事異動で新しく来た方だったんですけど、NG というふうに言われたので、仕方なくじゃあ自分でやりますというようなところがきっかけですね。
なるほど。そうです。なんかじゃあ怖さとかそういうのはあんまりお考えにはならなかった。
なかったですね、
なるほど、なるほど。取り出してますか。で一番最初にやられた事業はそのモバイルサイトの CMS 事業と言われる事業だと思うんですが、この事業は今はもう続いていらっしゃるんですか？
今も続いてますね。
なるほど、なるほど。これはもう最初からこれはいけるなみたいな感じでやられた感じですか？
そうですね、その当時にやった同じような、サービスはいろいろやっぱその当時からもありましたけども、料金一番安く提供しようというところと、それからあとは、あまりその自社の、名称を出さないと、販売するところをメインにというような考えでやってたので、いろいろサイバーさんですとか今いろんなところが担いでいただいてというところで、特に光通信さんですね、グループのところで、8000サイト以上販売してもらったりとかいうのがありますね、
はい。で今現在の、モバイルバリュージャパンさんの、主な事業というとどんな事業になられるんでしょうか？
今はそのモバイルの CMS から、進化といいましょうか、時代の流れなんですが、結局そのモバイルのサイトというのは今でいう、要はスマホのサイトですよね。ということは結局はその今、俗に言うレスポンシブサイトというところが主流なので、そっちにもシフトしてます。
なるほど。
そちらがメインですね今。
なるほど、はい、なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっと全く違う質問をさせていただければと思うんですが、好きなもの好きなことでの事前にお聞きしたら、ゴルフ、サバゲー、サバイバルゲームだと思いますが、はい、イベント、人や良いサービスの紹介、新事業のお手伝い好きというふうにおっしゃっていらっしゃいまして、野下さんは私も時折行かせていただきますが、500人以上集まるイベントを何回もされている優秀な、はい、イベント企画プロデューサーでいらっしゃいますけれども、そんなにイベント好きでいらっしゃるんですか？
そうですね、やっぱり営業のチャンスといいましょうか、出会いのチャンスといいましょうか、どこでどうなるか分かりませんが、その場で、営業目的かどうかはちょっと別にして、飲み仲間とか、相談できる先輩後輩とかですね、作るチャンスとしてはいい場じゃないかなと思うんですね。ただ毎月こう月額でお金をもらってではなく、そういう1回ぽっきりで、そのタイミングが合えば っていうようなコンセプトでやってましたので、そういうのはですね、自分の中でも、まあ、嫌いじゃないと言いましょうか、はい、
なるほど、
で何回もやってたと。
なるほど、まあ、野下さん見てますと、私から見てるともう人がうわっとみんな野下さんの周りに集まってくるんで、まあまあお人柄なんだと思いますけども、
ありがとうございます、
素晴らしいですね。で、座右の銘もお聞きしたんですが、これがちょっと私としては野下さんらしからぬあの座右の銘でちょっと驚いてたんですが、継続は力なりと、試行錯誤トライアンドエラーで、トライアンドエラーはまだ分かるんですが、継続は力なりということで、どうしてあのこちらの方を選ばれたのかなという理由を教えてあげたら嬉しいなと思うんですけども、
やはりあのモバイルサイトの一番最初ですね、 CMS をやるときに、あのとにかくやっぱり一つのことを続けてやるという部分ですよね、という、まあ、ビジネス的なところもそうだったんですが、あの、まあ、実際その先ほど今言った交流会もそうですね、同じようにやっぱり継続してないと忘れ去られますよね。事業もそうなんですけども、なので、やはり、何でも続けないと途中で終わっちゃうとですね、ああいう人いたよねっていう話になってしまうと思うんですね。なので、それがその言葉が好きです。
なるほど。いや、あの、今おそらく Google がモバイルファーストインデックスと言い出しましたんで、野下さんの時代が十何年かけてやってきたのはまさにその継続は力なりというお言葉があったからだなというふうに感じさせていただきて、私の知らない野下さんがいっぱいいらっしゃって、本当に今日は驚いてる時代なんですけども、最後なんですが、この番組経営者向け、全国の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ起業社長の成功の秘訣を教えていただけたらなと思ってるんですけども、
やはりあの一つの、まあ、事業にまずは特化してやるというところが大事かなと、というのとですね、意外にあの自分が興味のあることというか、その事業としての興味と、意外にあの周りから言われるこういうの合ってるよって言われるのはちょっと多分違ってくるとかところがあると思うんですけど、もしそういう言葉が2つでも3つでも出てきたら、そっちにシフトするのも手かもしれません。
なるほど。なかなかちょっと奥深いので私の知ってる野下さんと違うと深いので、あ、なるほどという感じでいらっしゃいまして、本当にあの素晴らしいご指導で本当にありがとうございます。多分あのリスナーの皆さんも大変勉強になったんじゃないかなと思います。本日もリスナーの皆様、お忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございます。ぜひ参考にしていただければと思います。野下社長様、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に聞くインウィズ、野下義行社長様でいらっしゃいましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。野下さん、あの私本当に仲良くて一緒に麻雀もするぐらいの仲なんですが、まさかまさか知らないことがいっぱい出てきまして、ちょっと私が驚いて、ちょっともしかしたらインタビューひるんでしまったんで、あのリスナーの皆さんはどうした新谷と思ってらっしゃったかもしれません。申し訳ございません。まあ、それぐらい歴史があるんですが、明るく本当に元気で、どんな、まあ、不幸というか嫌なことがあっても明るく元気な野下さんを見ていると本当に勇気づけられますし、まあ野下さんみたいな方になりたいなと私は思うぐらいでいらっしゃって、かつまあ時代の中で十何年前からもうモバイルサイト、スマホサイトというような感じでやっていらっしゃるんで、まあ、そういう意味では時代を読む目もあられる社長様でいらっしゃいます。大変尊敬をしておりますし、素晴らしい社長様ですので、皆さんもぜひ真似していただければなと思ってます。特にあの継続は力ない、野下さんから継続は力ないは本当驚きましたね。これも驚きでまたひるんでしまいましたが、本当に継続は力ないだなというふうに思います。授業やって早かった場合でも時代が追いつくまで、地道にコツコツやるということなんだと思いますので、まあ、ぜひ、野下さんの真似もしていただければなと思っております。本日の社長に聞くインウィズはここまで。また来週。
3分コンサルティング、ウィズビズが社長の悩みを解決。
本日の3分コンサルティングは A 社様、飲食店経営だそうです。
私は都内で飲食業に並んでおります。10年ほどかけて7店舗まで店を拡大しました。素晴らしいですね。店の経営で悩みがございます。それは売上が安定しないことです。7店中6店舗は黒字なんですが、1店舗は必ず赤字になります。最初は新規開店したお店だけが赤字だったのですが、時間が経つにつれ黒字だった店が赤字になり、赤字の店を手こ入れている間に別の店が赤字になるんです。どのようにすればこの状態を抜け出し、すべてのお店を黒字化できるでしょうか。お知恵をお貸しいただきますようお願い申し上げます、ということです。A 様、社長様はバンドオブコントロールはご存知でいらっしゃいますでしょうか。1人の人間が面倒を見れるのは5人までという考え方が、一応あります。5人までというとですね、御社は7店舗ですので2店舗余ってしまうと、つまり店長さん、7名の店長のうち5名までしか面倒を見きれないと、社長が。でそうなってくると、じゃあ組織を作らなきゃいけないと、まずは、社長の右腕を作り、まあ、3店舗4店舗に分けて、その部長さんなりマネージャーさんなりがその店長たちの面倒を見るということをしなきゃいけません。とのでまずはマネージャーを育てるということが重要なんじゃないでしょうか。まあ、マネージャーを育てることは店長の中から優秀なのを1人引き上げるということになる可能性が高いですので、そうなっていくともう一方店長を育てていかなきゃいけないと、その分の人件費分やっぱり稼いでいかなきゃいけないということになりますので、そうやって組織を徐々に大きくしていきながら人材教育をしていくというのが大変重要になるんじゃないかと思います。ちなみにこれは10店舗になり、今度は20店舗になりで、またマネージャーたちを、3人4人と育てなきゃいけないということになってまいりますので、まあ、組織をずっと大きくしていく限りは組織を作っていき、人材教育をし、幹部教育をしていかなきゃいけないということになるんじゃないかというふうに思います。そういった組織を作っていくということは重要だということをご理解いただければというふうに思います。本日の3分コンサルタントはここまで。また来週。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。本日のポッドキャストはここまでになります。また来週お楽しみに。